始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんスタジオにいらしてますよ。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のご機嫌はいかがですか？
いや、僕はもういつでももう最高にいいですよ。
何よりです
なんちゃって先週疲れてたじゃないかっていう話ですよね。
最方
はい、ありがとうございます今日は、若干昨日の夜も練習でしたのでバンドの若干筋肉痛です
いいことです、すぐ筋肉痛が出るのは
任せておいてください。
よかったです。
はい、
さあ、じゃあ早速本題に入っていこうと思うんですけど、
はい、
今日はどなたを紹介してくださるんでしょうか？
今日はですね、はい、2010年私出会って、はい、それからずっとリレーフォーライフジャパン岡崎のもうどうでしょう、はい、記録係とでも申しましょうか、ね、
いつもカメラ持ってね、
そうい
っぱい写真撮ってくださってる。
走り回ってますね、岡崎の会場を。早野さんです。
はい、もう走り回ってるから早野さん、
おお
なんだかなっていう感じですけど、
おお、こじつけ、
はい、はい、では呼んでみますね。早野美幸さん、はい、お電話つながってます。早野さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
いや、どうです、あの今お聞きになってました、大菅さんからのご紹介。
なんかもうあの笑えてきます
いやいやいやいや、本当のことですよね。
ね、そうそう。しかも早野さん決してご近所にお住まいではない方なのに、本当に岡崎のことをよくしてくださるので。
そう。
うん。今早野さんどちらで電話取ってらっしゃるんですか？
今神奈川です。
神奈川。
神奈川。はい。はい、来週通ります。来週東京です。はい、早野さん出会いが2010年の岡崎で、
はい、
はい、初めてねお会いさせていただいて、
はい、
なんかそれからほとんど腐れ縁のように
腐れ縁と言いますか
もう困った時にはふっと現れてくれるし、なんかいろいろね共に活動させていただいたりとかいうことで、ありがとうございます。いつも、
いや、とんでもないです。あの出会いがね、あの面白かったので、
え
出会いが面白かった
あの大塚さんのバンドさんの演奏で踊ったという、
は
い、
あ、そうでした
それがまあ始まりだったですね、あの時は。
そうそう、まあ2010年のね、はい、あのリレーフォーライフ岡崎は、あの中央総合公園の方で開催させていただいて、はい、そこでまあせっかくだからということでうちのバンドも出てたんですよ。で、
はい、
まあ私ドラムで、ステージから見て、左手前方に、なんか、妙な物体が動いてるのを発見しまして、はい、それが、なんと、早野さんとお友達が踊ってる姿でした。
はい、勝手に踊らせていただきます。
いやー、あれで実は演奏してる我々の方もですね、気持ちがハイになってきて、いつも以上に頑張れたというそんな記憶があります。
ありがとうございます。ね、
それから恐る恐る声をかけました。
はい。
そこからが出会いですね。
初めて、ね、出会い
の、はい、お付き合い始めていただいたことになるんですけど。
はい。あの時うん、何度かあの後放送で、踊ってらっしゃった方来てくださいって。おっしゃってたみたいなんですけれども、恥ずかしくて出ていけなかったです、ね、
それ呼びかけてたのひょっとしてゆうみさん
多分そうだと思います。
あら、そうだったかしら、はい、
きっとラジオに出ていただこうと思ったんじゃないですかね。
そうだったかもしれない、
ね、
うん、
やっぱ目立ったから。
そうそう、
いやいや、とんでもないです。
やっぱりこうハイテンションの方の方が楽しいお話聞けるしってなんかそういうふうにこう安直な考えで呼ぼうと思ったのかもしれません、
う
ん、
いや、もうそれはもう当たり前だと思いますよ
本人が恥ずかしがってることつゆ知らず。
そうそうそうそう。ねえ、まあ、本当にそれからずっと毎年毎年、リレーフォーライフジャパン岡崎の会場には足を運んでいただいて。
いや、もう本当に私の方がいっぱい助けられてますので。
いやで、それにあれですよね、岡崎だけじゃなくていろんなところも撮影に行かれて、撮りためた写真で素敵なもの作ってらっしゃいますよね。何でしたっけ？
スライド、動画、
うんうんうん、動画ですね。
ね、
はい、
そうそう、いろいろこのリレーフォーライフのことをこう皆さんに伝えるためのこう、はい、ツールにもなりますしね。
ありがとうございます。
本当に初めてリレーフォーライフってっていう形で、はい、触れられる方にとって、
はい、
まあ、いつもみゆきさんって言ってるんで、みゆきさんのあの動画ってすごく分かりやすいんですよね。
ありがとうございます。
なんでもうあっちもこっちも持ってるとかフル活用してますし、
以前
嬉しいです。いやいや、以前本当岡崎で使ってたやつがなぜかしら違う場所でも使われてたという
あ、みたいですね。
ねえ、
ありがたいと思います。本当に、
いや本当にね、え、最近ちょっとお出演していただいてないんですけど、以前は準レギュラーだった京都のだんじり姉さんは本当にあれ見てしょっちゅう泣いてましたからね。
はい。三浦さん、周さんという方、はい、リレーの父と言われている方の動画は、はい、本当に全国っていうか世界でもなんか見てらっしゃくださってる方が いるみたいで、本当にありがたいなと思います。周さんのことが私あんまりお会いしたことないんですけれども、もうちょっとお会いするだけで分かるような温かいお人柄の方だったので、
はい、
その部分を一生懸命伝えたいなと思って作った動画なので、あれは本当にありがたかった、嬉しいです。見てくださる方がいらっしゃるということが。
かっこいい。
ありがとうございます。
僕も拝見しました。まあ当たり前ですよね、僕らからすれば大親分ですから。
まあ大塚さんは多分私の動画の一番のファンでいてくださるんじゃないかなって思ってるんですけれども、
いやだ、黙ってた
のに。多分一番泣いてくださってるのは大塚さんじゃないかなと。
いや、何言ってんですか。月曜日の朝からね、すいません、同じもの何回も何回も見てます。
ありがとうございます。
ね、ラジオだったらハードリスナーって言えるんですけど、見る方は何て言うんですかね。
何でしょう ね
がっつり見てますね。でまた大体ここ 2,3 年ですか、僕の恥ずかしい写真をいつもこれでもかこれでもかっていうぐらい使っていただいてるんですけど。
はい、もうほとんど快感になってますね、撮るのが。
もうね、はい、周りの人がね、よくこの場面を抑えるねって言って、
いや狙ってますから、最近は、
うん、僕もそうやって答えてきました。何言ってんですか、張り付いてんですよって言って。いや本当本当にね、その自分の姿を見てまた思い出してしまうっていうのも実はあるし、2014年版は本当にこれでもかっていうぐらいたくさんね
、はい、
こうなんだ、トントントントントンね、同じ写真が何回も出てくるパターンで出していただいたんですけど、もうそろそろ勘弁してくださいよっていうのが恥ずかしいんで。
いや、やっぱりなんていうか、それは本当願っているわけではなくて、うん、撮った写真の中にその方の思いというか、
はい、
そのところでは見えない、もうすっごい大変な思いをされてきた方ばっかりだと思うんですけれども、
うん、
それが凝縮されているっていうか、だから撮れるんだと思うんですね。皆さんが本当にそれぞれの方がいっぱいいろんな思いを持っていらっしゃるので、
はい、
写った写真のにそれがこう匂ってくるというか、見えてくるっていう、だからそこをなくさないように伝えたいなっていうのが私 の一番のポリシーというか、大事にしている部分です。
あの僕が泣いてるところってねさっき言いましたけど、実はその逆でみゆきさんの撮っていただける写真って皆さんの笑顔がすごく素敵なんですよね。
私があの撮ってるからじゃなくて、それは皆さんが本当に素敵なんだと思うんです。それであの私リレーフォーライフっていうのは、はじめあのがん患者さんたちを励ましたり、はい、支えたりとか、こう私たちが助けたりするイベントだって思ってたんですね、でもそれがあの大きな間違いだったっていうのが、実際あの言って気がついたことです。
具体的に、
反対にあの私の方が励まされてます、いつも。
なるほどね、まあ
はい、
よくそうやってね、あの、はい、がん患者さんこんなに元気なんだが、逆にパワーもらいましたよっていうね、お話は本当によく、耳にすることなんですが、その一人みゆきさん、どうしてリレーの会場に足を運ぼうと思ったんです、まずは。
はい、まずあの、私自身ががんであったわけではなく、私の主人ががんだったんですけれども、
はい、
私の主人はあの10万人に 0.38 人っていう加冠率の羅漢率 の、あの脳のリンパ腫だったんですね。
10万人に 0.38 っていうと100万人に3人か4人ってい
うの。そうです、はい、
うわ、
でしかもあの血液のがんなので、
はい、
あの取って切ることができない、あの切り取ることができない、で脳をあの化学療法とか放射線で治療するしかないので、もうイコール脳を殺していくっていう治療法しかなく、つまりあの最初から延命治療しかできないがんだったんですね。で、まあ、そんなこと全然あの受け入れられずに、10ヶ月間あの毎日主人と行って、であの主人が亡くなった時にあのもう本当に放心状態だったんですね、
はい、
で、まあ、それは多分皆さんあの経験された方はあの分かると思うんですけれども、そんな時にあの病院の先生が、あの同じような経験をした人たちの会とかがあるから、そこに行かれたらどうですかって言ってくださったんです、
はい、
でちょうどあの同じ時期にあの保険会社の方がリレーフォーライフっていうのがあるよってスライドを見せてくださったんです、
は
あ、でそれはあのそれで岐阜のリレーフォーライフに行きませんかと言われたんですけれども、
あ2009年ですね、
はい、
はい、
とても行く気がしなかったです。もうあのがんというものに対して背を向けたいと思ってましたから、その時は、で、あのその時にあのちょうどブログで知り合った人が、福島の方がリレーフォーライフの写真をたくさん上げてらっしゃってて、でこれをまとめたいので早野さんスライドにしてくださいって言われて、でスライドを作っていくうちに、これってなんだろうって、なんか不思議な、あの皆さんを見てて不思議なものを感じて、それであのちょっと興味を持って、あの探したら岡崎でちょうどやってて、あのもう一人でこっそりカメラだけ持って行ったんです。
本当にこっそり見えてました、
こっそり行ったんです。
そうだったんですか、
でちょうど夕暮れで、あのルミダイエの袋をねその時渡されて、そこに何か書いてくださいって言われて、何書いたらいいんですかって言ったら、亡くなった方へのメッセージでも何でもいいですって言われたので、それを書いて とりあえずあの行って、ちょうど永遠さんが歌ってらっしゃってて、ものすごく素晴らしいシチュエーションだったんですね。あの綺麗な歌声の中、フィールドにたくさん人が歩いてて、ルミナリエが灯り始めていたとい う、
うん、
でルミナリエを見ていくうちに、あのがんの方もいっぱい書いてらっしゃってて、もうあの私と同じ気持ちじゃんみたいな人がたくさんいて、であったかい、あリレーフォーライフってあったかいと思って、そこであの撮った写真で、あの最初のスライドを作ったんです。
その永遠の、
永
遠&スカイさんですね、いつも、演奏していただいてますけど、その時のリレーフォーライフっていう曲をね、やってみえるんですが、まあ あの時ドラムを叩いてたのは僕です。ただそれを言いたかっただけでした今。
それは気づかなかったですけれども、
それも
不思議なものを感じましたね。あの時は初めて会ったのに初めてじゃないっていう人たちばっかりだここはって思って。
そうなんですよね。
はい、
あの本当にほとんどっていうか、はい、ほぼ 99.9% 初めてお会いする方たちなのに、
はい、
でもなぜかこう以前から知ってる友達と同じ空間にいるような感じになるんですよね。
そうですね。それであの一番感じたのはがんは本当怖いんですけど、確かに、
はい、
怖くないっていうことをあの教えてあげなきゃと思ったんです、いろんな人に、
うん、
がんを治療する、あこう安心して治療できるっていう、 こうやり方があるよっていう、そういうことを、
うん、
あの教えてあげたいと思って、はい、あのちょうどまあその時私がありがとう100万回という本を書いて、
はい、
あの皆さんにあの読んでいただいたりとかしたんですけど、なんとかしてあの暗くて辛い孤独の闇に光を与えられるようなことを、
うん、
私がもしできることがあればと思ってた時だったので、
はい、
あのリレーフォーライフとの出会いはもう強烈でしたね。
うん、はい、そうですね、僕もみゆきさんの出会いは強烈でした。これ本当にいい意味で、
はい、
いろいろ、こう気づかされたことも過去にはたくさんありますし、
はい、
本当に連絡取り合うのって実は数ヶ月に1回ぐらいしかないんですよね、
はい、
実際声をお聞きする、顔を見るっていうのが、
はい、
顔を見るのは本当に1年に1回リレーフォーライフジャパン岡崎の会場でぐらいのずっとお付き合いをさせていただいてるんですが、
はい、
うん、そんな感じしないですもんね。
しないですね。
ね、本当にもう
さっきまで一緒にいたみたいな。
そうそうそう。
はい、
だから2014年の時ですね、ちょうど僕あのリレーフォーライフジャパン岡崎の当日受付のところにいたら、
はい、
大荷物を担いだみゆきさんがふっと現れて来てくれて、
はい、
うん、ああ来てくれたんだって言ったら、あ当たり前でしょって、あじゃあお帰りみたいな、そういう会話を受付でしてたっていう、はい、覚えもありますし。
そうですね、あのお帰りって言葉私本当嬉しかったです。
もういや、なんて言うんだろう、そのかしこまった挨拶をするのってなんか変だなって思うんですね。
はい、あの、うん、だから私も今周りにお友達でがんと戦ってる人とかもいっぱいいますけれども、
うん、
あの本当にあの一人じゃないよって、絶対あのそばにいるからって安心して、とにかくあのがんと戦うというのを一人で抱え込まないでほしいって。
そうですね、
それだけです。
うん、必ず誰か、
はい、
周りに
リレーフォーライフにあの本当にちょっとでも、 もう15分とかでもいいから、
うん、
行ってみてほしいと思うんですね。全国のリレーフォーライフいろんなところでやってるので、
うん、そうですね、2015年度、全国で47カ所で開催されておりますので、
はいはい、
その一番近くの行きやすいところへ ね、
そうです ね、
ね、少しでも行っていただけるといいですよね、
なんか一瞬にして光が絶対に差すと思います、
うん、
苦しい人たちにそういう光を与えられるっていうか、リレーフォーライフの大きな力だと思います。それが
そうですね、
はい、
でそれもなんて言うんだろう、そういったことを狙ってとか、
はい、
じゃないんですよ、
はい、
本当にごく自然に普通にそういった今みゆきさんがねおっしゃられたようなことになっていく、
はい、
だからもうそうなるべくしてなってるっていう、
はい、
ことだと思うんですね、
はい、だから私も一回は背を向けたんですけれども、
うん、
自分がにとって必要な時にタイミングがちょうどあったと思う、みんなそういうタイミング持ってると思うので、うん、
はい、
行ける時に本当に行ってほしいと思います。
そうですね、はい、2016年度もまた新規開催されるね、
はい、
ところも予定されてますし、
はい、
なんて言うんだろう、 行く参加していただく方もその構えるんじゃなくて、
はい、
ちょっと隣の公園に散歩に行くぐらいの感覚で来ていただければいいもんですから、
はい、
はい、ですので、まあ、あの基本的には24時間かそれに近い時間リレーフォーライフやっててみんなでたすきをつなごうねってやってるんですけど、それだけじゃないんですよね。
はい、
うん、だいたいあの
踊ってもいいし、
そうそうそうだいたいみゆきさんの会場でより合影したのってこの間が初めてだったっけ、その前だったっけ。
いや 2回目です。
2回目でしたっけ。
あ、でも福島も入れたら3回目か。はい、
あのそれまでずっと3回ぐらい岡崎ではね、あの、はい、そのずっとそのいろいろ事情があって見ることできなかったんですけど、はい、それがここのところは、ね、会場もしくはその近辺で寝泊まりしていただいてずっと一緒にいてもらえるんで本当に嬉しいですね。
はい、
はい、うん、でその様子が、一番そうだな、たくさん載ってるのはリレーフォーライフジャパン岡崎のホームページご覧いただきますと、みゆきさんの力作対策思いがたくさん載ってるんですよ、うん、ぜひ見ていただきたいですね。
はい、ありがとうございます、うん、
笑顔と感動と、はい、時には笑いとね、そういったものを、はい、あの感じていただくことができると思います。
はい、
うん、なんだろう、
ありがとうございます、はい、
バックにリレーフォーライフがかかってるからどうも話口調がしんみりしてきちゃって、
そうですね、なんか真面目に話しちゃいましたね。
ねえ
あら、違う曲のが良かったですか。
どこで落とそう、どこで落とそうと思ってたんですけど、この曲聴いてると落とせないんですよ。
なんか涙が出てきましたね。
早野さんに思い出してもらいやすいようにと思って。
そうそう、
ありがとうございます。今頑張ってあのまだ昨年のを作ってますので、あのもうすぐできます。
何枚ぐらい撮られました、はい、写真、
うん、動画だけで40本ぐらい撮ってます。あの短い動画ですけれども、写真はもう2000枚ぐらい撮ってます。
その中から探して編集するんですよね。
はい、
は
い、すごい映画作ってるみたいな感じです
ですよね。もうちょっとこれから監督って呼ばせていただきますわ。
それも一人でやってるんですもんね、撮影から編集から大変だと思います。
でも素材、皆さんのその笑顔っていう素材がもう宝物ですから。
実はその動画の中にはみゆきさんの素敵なコメントがたくさん散りばめられてますので、
はい、
そのコメントを味わいながら写真を動画を見ていただけると、はい、うん、より一層いいかなと。
はい、
はい、
それで ありがとう100万回という本も、うん、売り上げを対岸協会とかリレーフォーライフの方に寄付させていただいているので、はいはい、またね、もしも読んでくださる方がいらっしゃれば、
はい、
リレーフォーライフ岡崎の方にぜひもうお申し込みをお願いしたいと思います。
うんうん、そうそう、番組宛てにこの番組宛てにメッセージを送ってくださっても、はい、そしたらまたね、はい、ご連絡を、はい、はい、うん、手配するように間入ります。
今パーソナリティでお話ししてくださってるゆうみさんが表紙の字を書いてくださってるので。
そうなんですよ、
もうそれが私の本当にすっごい嬉しいです。はい、
なんかちょっとこう片棒担げたような気がして嬉しいです。
もう
片棒っていう
片棒
あ、そうですよね。
この3人でね作った、3人っていうか紫クラブというのがあるんですけど、
うん、
本当にこの3人なんだなって今思ってます。なんか嬉しいなって、
ね、
ありがとうございます、声をかけていただいて。
いえいえ、なんか同窓会みたいでしたよね今日
ね、はい、
本当ですね、
はい、
よかった。なんかすごい久々に早野さんの元気な声も聞けましたし、
はい、うん、ありがとうございます。
また今度は2月8、9東京なんですけど、
はい、
時間の取れるような時があったらまた連絡します。
はい、お待ちしてます。
はい、横浜で飲みましょう。
はい、そうですね、
いいな。また新年度からも仲間に入れてくださいね。
はい、もう入ってます、もう
お願いします。
はい、
いや、じゃあ今日はあの最後にどうです、なんかあこれ一言言っとこうとかっていうことあれば言っていただければいいですし、なければこれでよしにします、
はい、もうあの本当にこのご縁に感謝です、あのこれが絆だと思ってます、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます
ありがとうございます、はい、はい、また声聞かせてくださいね、
はい、ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました、
はい、
今回のみんなでリレーフォーライフのコーナーは遠く神奈川県から、
はい、
早野美幸さんにお電話つなぎましてお話伺いました。大阪さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。エンエン&スカイでリレーフォーライフお届けいたしました。